こんにちは。こんばんは。どちらでしょうね。7月20日月曜日です。今日は何の日だ？海の日？海の日ですね。海の日、祝日でした。皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。3連休ってことですね。この3連休を皮切りに夏休みに突入っていう方も多かったんじゃないかと思います。思いますけど、なんかちょっと用事があって外を出歩いてたんですけど、思いのほか街に人が少なかったのはなぜだろうね。みんなどっか行かれてたんですかね。それともまだ休み本番、夏休み本番ではなかったのか、まあちょっと分かりかねますが、でもまあこの3連休明けたぐらいから都内の小学生とかは夏休みに入っていくんじゃないかなと思いますけれども、暑い夏の選択肢は2つですね。涼むか、逆に暑むか暑さを楽しむか、皆様どっちのスタイルでしょうかということで、今日も始めていきたいと思います。近況です。近況じゃないな。近況っていうか、近況いろいろあるんですけど、5月に出版社を立ち上げて、で、本を出しました。5月の末の方だったね。下旬の方で、ビジネス×星という本で、星読みのゆうじさんが著者という形になるんですけれども、書き下ろしてもらったというよりは、2年前かな。やっていた、星読みをビジネスに使おうという講座があったんですけれども、これはだからトーク、セミナー形式の講座っていうんですかね。その内容をもとに、改編、書き下ろしを加えて一冊の本にしたという形なので、実用書とかワークブックとか、なんかそんなようなものに近いのかなと思うんですけど、そんな本を出して、おかげさまで大変好評いただいておりまして、という部分があるんですけど、でもやっぱり本なので発売から2ヶ月も経ってくると、売り上げというものは、落ち着いてくるわけですよね。当たり前のこれは現象です。でそうするとさ、今は、僕らの本は、自社のオンラインショップでのみ販売をしてるんですけど、これには理由があって、それしかやりたくないということでも実はないんですよ。もちろんなんかきちんと扱いたいとかそういう心意気はあるんだけれども、別に町の本屋さんは本をきちんと扱ってくれる人々なので、なんだったら誰よりも扱ってくれる人なので、できたら置いていただきたいという理由、思惑はあるんだけれども、なかなか、そこに至らなかった経緯があって、一つは何かというと、この本の流通の慣習っていうんですかね、小習慣みたいなものに、乗るのが実はすごい難しさがあるっていうところなんですよね。前もちょっと話したかもしれないですけど、一つはやっぱりその問屋さん、取り次ぎって言いますけれども、が、中心となっている販売のスタイルであるということなんですよ。で、日本国内でいうと大きく2社、もうここかここみたいな会社があるんですけれども、そこが全国の書店さんに、卸すような形になると。で、一部専門書とかに強い取り次ぎさんとか、中小、中小って言わないのかな、規模が少し小さい、取り次ぎさんとか、もちろんそういう会社もあるんですけれども、とにかく町の書店に、商品を並べてもらいたい、つまり自分たちの作った本を並べてもらいたいと思うと、この取り次ぎさんにまずは本を、取引をしてもらうということをやらなきゃいけないんですけれども、これが極めて実は狭き門であるという部分ですよね。で、なんでかっていうと、すっごい簡単ですよ。本って売れなくなったっつったってやっぱりすごい数あるわけですよね。本屋さんに行ったらわかると思いますけれど、特にターミナルの本屋さんなんかそうですけど、商品数のすごいことで、そのそれぞれに出版社というものがあるわけですから、何社ぐらいあるんだろうね、ちゃんと考えたことないけれども、もうすごい数の出版社があって、そこと個別に、書店さんは取引をするのは大変じゃないですか。例えば1000社 一線社ね、書店、出版社があるとしたら、書店さんは商品を仕入れるのに、その一線社と個別のやり取りをしなきゃいけないとなると、もうそれだけで大変なことになっちゃうと。なので取り次ぎという、要は問屋さんスタイルがね、すごく機能しているっていうところはあるんですよね。それだけをやる専門の会社というのが発展していった経緯があって、故に、全国に商品を届ける専門家集団みたいな形で取り次ぎさんは、存在していると。だけど僕らみたいな、出来たてほやほや、なんだったら商品一冊しかありませんみたいな会社だと、なかなかそれも、相手にしてもらえないというとあれだけど、なんか拗ねた言い方みたいになっちゃうけれども、まあでもそんな余裕もないんだろうとも思うんですよね。というのがまあ難しさの一つであるかなと思うので、もう一個は、これが本の独特なとこなんですけど、本っていうのは返品ができるんですよ。委託販売という形式が中心なんですね。大きな書店さん、町の書店さん、いろいろありますけれども、書店に並んでる商品っていうのは、この取り次ぎさんの商品を、要は書店さんは棚を取り次ぎに貸してるみたいな感覚ですよね。で、並べていて、で、ある期間が経って売れなかったら売れませんでしたっつって、取り次ぎに、書店は返品をすることが可能なんですよ。委託販売っていうんですけど、これは別に本や書店だけではないですね。時々このスタイルっていうのはもちろんあるんだけれども、でもそうすると我々みたいな、小さな小さな会社だと、戻ってきたものをまた、次のお店にどうやって届けるかとか、在庫管理どうするんだとか、いろんなこう、対応しきれないようなことも実際のところはあって、なのでなかなかそれも難しいという、まあ、大きく言うとだからこの2点ですね、この2点が理由で、なかなか出版あじゃないな書店さんに商品を並べるっていうことが今日に至るまで実はできずにいるというところなんですよね。でちなみにね、じゃあ返ってきた本、返品された本ってどうするんだ、廃棄しちゃうんですかっていうと、もちろんそんなことはなくって、本って基本カバーっていうものがついてますよね。皆さんにとっては表紙と思ってるやつ、あのベロンってめくれて外せるやつね、あれは、作り手から言うと表紙じゃなくてカバーっていうんですよ。で表紙って何かっていうと、その内側にある本と一体化されている厚紙っぽい部分、あれが表紙って呼ばれたりするんですけど、つまり何かっていうと、カバーっていうのはカバーなのでごめんなさい、あの汚れようが破れようがいいんですよ。取っ換えりゃいいっていう感覚なんですよね。なので返品された本は、カバー外して、汚れてたらですよ、カバー外して綺麗なものに付け替えて、また別の、書店さんに、商品、良品としてお届けをすると、こういうふうになってるわけですね。で実はね、あのビジネス×星という本を買ってくれた方はお気づきかもしれませんが、あの本カバーつけなかったんですよ。まあ、いろんな、思惑があってなんですけど、なのでこの返品というものにも対応しづらさがあるんですよね。あのカバーのついてない本っていうのは返品不可だろうから、そもそも扱いたくありませんっていう、とこもあるぐらいだったりするので、まあ、そんな困難もあって、我々の商品は今のところ自社の、サイトおよび一部、共感してくださっている、小売に関わる方たちが扱ってくれてると。名古屋の施設図書館門さんとか、あと美容室で、置いてくださってるお店があったりとかね、まあそういう形でやってるというところなんですね。なかなか大変なもんですよ。でこの返品っていうのもさ、面白くてさ、当然なんか何の理由もなくそのスタイルが定着してるわけじゃないんですけど、やっぱこの本っていうものが爆発的に増えた時期がありますよね。きっと明治の頃だと思うんですけれども、その印刷技術というものが格段に発達を遂げて、紙も安価に手に入るようになってみたいな頃に、そうすると出版社がぐぐぐっと増えて、本の流通の数もすごい増えたっていう時期があって、でその時期に 毎月何百冊あるいは何千冊と新商品が出るようになっていくわけですよね。でそしたら、書店さんにとってはそれは結構リスクですよね。知らない会社の知らない著者の本が新しく出たって言われても売れ残ったらどうしようってなるわけ でそしたら扱いませんっていうことになっちゃうんですよね。で扱わないってなると誰しも困っちゃうもんだからこの本はごめんなさい、委託販売というスタイルが定着していくと、要は返品 OK ですよっていうふうに取り次ぎさんがなってったっていうことですよね。でこれの面白いところが実はもう一つあって、本ってお気づきの方も多いかもしれないですけどセールってないんですよ。定価販売がベースでしょ。だからこれは何かというと、要は売れなかったから、返品しますが今できるんだけれども、売れなかったから半額で売ろうとはならないわけですよね。でもこれはすごくある意味こう出版社著者作品を守る制度でもあって、売れないかったとて作る価値のある本っていうのが世の中には5万とあって、まあ、学術書だとか専門書ってそういうもんだと思うんですよ。でそういったものが、地方にまで届くっていうことにつながっていくのはこの定価販売っていうもののおかげっていう側面もあるんだろうと思うんですね。で売れないもんは仕入れないみたいなものをやってた小さな書店ではなかなか専門書なんて手に入れることができなくなっちゃうわけだけれども、定価販売がベースにあるので、本というのはやっぱりこれは情報であり知識であるのでね、本っていうのはそこの公平性、というのが保たれているっていうのは面白さでもあるなと思うんです。まあでもそんな、事情がいろいろ絡み合って我々は本を作ってみましたが、自社でのみ今のところ販売をしている。じゃあアマゾンはどうだとかっていうね声もあるかと思うんですけど、アマゾンもちろん検討はしてるんですけれども、関わる人が多ければ当然利益として残るものは減っちゃうわけ でそうすると、まあぶっちゃけて言うとはっきり言ってやったとて全くもって何も手元に残りませんみたいな状況になりかねないという部分もあってですね、まだちょっとこうやれてない、まあやるという判断に至らないっていう感じですよね。なのでまあ今のところ、自社で買っていただけたら嬉しいな、気になってるけどめんどくさいわとか、あのサイトいかがわしいわとかぜひ思わずにですね、買ってもらえたら嬉しいなと思う次第なんですけど、そんなこんなで、やっておりますけどね。でも当然その多くの人に知ってもらいたいという思いはあるので、自分たちが知っているというか、まあその要は消費者として、足を運んだことがあって、センスがいいなとか、なんかこう雰囲気いいなとか、ここ好きだなというような書店さんには実は、営業メールでね、お取り扱いしていただけませんかというようなお願いをしたりっていうことも、結構実はやってます。全国、まあ、全国というか小さな独立系の書店がさんに声をかけたことが多かったので、まあ、ポツポツポツとあっちの町こっちの町という形でやってるんですけど、ただまあやっぱりそれもなかなかね、うまくいかないというか、おそらくですけど毎日たくさんのメールがそういった書店さんには届いてるはずだと思うんですよね。同じように本を作ってる出版社の方とか、あるいは最近だと本に限らないですよね、書店さんに置いてるものってこんな商品いいんじゃないでしょうかみたいなのとかね、いろんな営業のメールが来るんだろうと思うので、もちろんね自分たちの実力不足という部分もあるのかもしれませんし、大部分そうなんだろうと思うんですけど、同時になかなか、お返事をいただけるまでには至ってないという状況もあって、一生懸命自分たちで手売りをしている状態という感じですね。 そうだからこういうのって作るまではね、薄ぼんやりとはもちろん見えてて、見えてはいたんですけど、僕は例えばデザインっていう立場で本に関わることもあったし、まあ、自分がその著者としてね、携わらせてもらう機会もいただいたりしたんだけど、それでもやっぱりこんなね流通のとこまで見えてなかったっていう部分が見えたという意味では、とてもとても貴重な経験をさせてもらってるなと思ったりもしていて、で今後なんですけど、まあまあこのまま、自社での販売というのは頑張っていくし、願わくば直取引っていうかね、要はさっき言った委託販売じゃなくてね、もう買い取っていただけるような書店さんと出会えたら、それはそれはすごく幸せだなと思ってたりもするので、相性のいい書店さんというのかな、を探そうかなと思ったりもしてますし、なんていうんですか、ほら特にさ、小さな小規模の書店さんなんかそうですけど、当然全部多品目を置くことはできないので、その店主さんのセレクトっていうのにかかってくるわけですよね。でそうすると文芸にすごく強い書店さんとか、写真集に強い書店とか、専門書に強い書店とか、いろいろ出てくる中で、我々の本との相性がいい書店さんもきっとあるに違いないということで、今後も引き続きと思っているのと、同時にね、やっぱりそんな状況を鑑みて、新しい試みを始めている方ももちろんいらっしゃって、三島社という出版社があるんですね。僕はすごくある意味好きな、好きなというのかな、ファンみたいなもんですよね。出版社なんですけど、作品がどれもすごく丁寧に作られていて、その出版社の在り方もなんかとても素敵というか、要はこの僕たちの先輩にあたるというかですね、この独立系の小さな出版社の走りというか、今いっぱいあるんですけど、実はそういった会社の走りになるような会社だったんですよね。でやっぱりこの流通の、問題というか、もうデメリットとメリット両方あるわけですけど、デメリット何かというと、本って本当に手元に何も残んないんですよ、ある意味。その取り次ぎさんがいて、出版社いて、で流通もだから取り次ぎに送って、取り次ぎから書店に送ってみたいな、なんか出版社のとこで言うと印刷会社から出版社に送ってとかっていうんで、運賃もかかってくるしとかっていうと、本当になんかよくこれが2000円とか3000円で取引されてるなってぐらいのものだったりするんですけど、まあそんな構造自体にもすごく着目はされていて、直取引っていうのかな、それを頑張ってらっしゃるような会社だったりまして、ですごくずっとウォッチしていた会社なんですけど、でそしたらですね、そこが僕も知らなかったんですけど、自分たちがいざこのサービス、出版社というものを始めてから知ったサービスがあって、この要は書店と僕らみたいな出版社っていうのをつなぐようなサービスをしてくれてるんですよね。問屋じゃないんですよ。要は、なんつうのかな、書店と出版社の出会い系サイトみたいなもんですよ。出会い系サイトと要はマッチングのサービスですけれども、マッチングのサービスって今すごい多いんだよね。転職だってあれマッチングだし、もちろん出会い系サイトっていうのは、婚活とかそういうのってマッチングだし、なんだほらデザイナーが10人ぐらいいてさ、コンペするみたいなサイトとかあるでしょ、ああいうのだってある意味マッチングだしみたいな、とにかくマッチングっていうのはすごい多くて、でまあそれのこう書店と出版社みたいなものをつないでくれるサービスをされていて、なんか実際使ってみた時の使い心地というかね、どれぐらい効果あるのかとかそういうの分かんないですけど、そういうものももしかしたらちょっとやってみようかななんて思ってますので、あわよくば、願わくば、もしかするとともすれば、なんか知らんけどさ、あなたの町の書店にいつか我々の本が並ぶ日が来るかもしれないと思っていただけると、思っていただけると、そんな日が来たらいいなと、こういうふうに思ってます。まあそんな最近ですよ。そんなことやったり、体調崩して寝込んでみたり、 ワールドカップは結局1試合も見ずに終わってみたり、そんな日々を過ごしてます。で、今何やってるかというと、結局相変わらずずっとバタバタと仕事してるんですけど、この会社から作る商品の第2弾第3弾みたいなものの仕込みをやっていたり、お引き合いをいただいたお仕事してみたり、やってますよ。で、朗報です。私のタロットカードの発売を待ってくださっている極めて稀有な皆様、再再再再再再始動くらいしてますので、いよいよ来た感じありますよ。やっと流れが今つかめたみたいな感じがあって、こういうのって流れがありますよね。なんか作り始めてはつまずいて、ちょっと寝かせて、そのまま風化し始めて、でももう一回やろうと思った時にはなんかそれが気に入んなくて、もう一回一からやろうとかっつってやってみて、で乗らねえなと思って無理ぐりずっと走り続けてたら、どっかでなんかスコーンと抜けるようにドライブがかかって、ああやっと乗ってきたかもっていう感じが今ある状態なので、ぜひ今度こそ作る作る詐欺にならないように頑張りたいなと思っている次第です。そんな夏休みの入り口ですが、今日も少し瞑想をして終わりにしたいと思います。皆様どうぞ目を閉じて、楽な姿勢でお座りください。楽な姿勢っていうのはちょっと何て言うんですか、背中丸めてぐでっとするとかふんぞり返るとか、もちろんそういうことではなくて、背筋はシャンと伸ばしていただくんですけど、ここでの瞑想はすごく短いですけど、10分もしくは20分、人によっては30分か1時間、そのまま座り続けていられるような姿勢というふうにお考えください。床に座っている人はあぐらで、椅子に座っている方は両足しっかり地面につけて、背もたれから背中を少し浮かせてください。呼吸の観察から始めていきます。吐く息、吸う息の2倍になるぐらいゆっくりと長く。雑念や思考が湧いてもそれを否定せずに、それ自身はおかしなことでもいけないことでもありません。ただそれをしがみつくこともせずに、そっと手放すように呼吸に意識を向け直していきます。今日はじっくりと呼吸の観察をしていきたいんですが、今漠然と呼吸の全体を観察している感じだと思います。呼吸と呼吸の間を今度は観察していきます。呼吸、吸う息と吐く息の切り替わる瞬間のほんのわずかな小休止、あるいは吐く息と吸う息の切り替わる瞬間の小休止、わずかに静止する瞬間があると思いますが、その瞬間に注意を向けていきます。呼吸というのは、自分でやっている行為ですが、これを観察するという時には、自分がやっているという能動性をある意味それすらも手放すような主体的な行為ですが、客観的にそこを観察する、そんな感覚で眺められるといいんじゃないかと思います。 孔が湧いたらすぐに呼吸に意識を戻します。左手の中指でおでこ、眉間の中心、前と前の間ぐらいをそっと触れてみてください。指先が当たるか当たらないぐらいのわずかな圧力で、ちょうどサードアイと呼ばれるあたりを触れていきます。しばらく触れたらゆっくりと、いつ離れたのかわからないぐらいゆっくりと指を額から離していきましょう。指を離したんだけれども、額にはまだ指先の感覚が残っています。このままこの自分のまぶたの前の空間、今触れていた眉間の先の空間、目を開かずにこの空間を観察していきます。自分の内側に静けさが取り戻されていくことをじっくりと感じて観察をしていきます。思考や、ノイズのようなもの、そういったものがすべて次第に次第に静まっていく様子を観察しましょう。それでは吐く息とともにゆっくりと目を開けて戻ってきます。呼吸って不思議なもんですよね。生体維持のための極めてプリミティブな機能でありつつも、こうして意識の領域の入り口になることもあるという、なんともですね。はい、夏休み、来週はあれですかね、夏休みの方もっと多くなるのかもしれない、街の様子も少し変わるかもしれないですけど、またお会いしましょう。ありがとうございました。